聖書をお読みいたします。申命記7章16節から26節までをお読みします。あなたの神主があなたに渡される諸国の民をことごとく滅ぼし、彼らに憐れみをかけてはならない。彼らの神に仕えてはならない。それはあなたを捕らえる罠となる。あなたがこれらの国々の民はこちらよりも強い、こちらよりも多い、どうして彼らを追い払うことができようと考える時にも、彼らを恐れることなく、あなたの神主がファラオおよびエジプトの全土になさったことを思い起こしなさい。すなわちあなたが目撃したあの大いなる試み、あなたを導き出されたあなたの神主の印と奇跡、力ある御手と伸ばされた身腕を持ってなされたことを思い起こしなさい。あなたの神主は今あなたが恐れているすべての民にも同じことを行われる。あなたの神主はまた彼らに恐怖を送り、生き残って隠れている者も滅ぼし尽くされる。彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神主はあなたのただ中におられ、大いなる恐るべき神だからである。あなたの神主はこれらの国々を徐々に追い払われる。あなたは彼らを一気に滅ぼしてしまうことはできない。野の獣が増えてあなたを害することがないためである。あなたの神主は彼らをあなたに渡して大混乱に陥れ、ついには滅亡に至らせる。彼らの王たちはあなたの手に渡され、あなたはその名を天の下から滅ぼし尽くす。誰一人あなたに立ち向かい得ず、ついには滅亡する。彼らの神々の像は火に投じて焼きなさい。それにかぶせてある銀や金に目を奪われて、それを取っておくことがあってはならない。あなたがその罠に陥ることがないためである。それはあなたの神主の厭われることである。厭うべきものをあなたの家に持ち込んではならない。そうすればあなたも同じように滅ぼし尽くすべきものとなる。それを憎むべきものとして憎み、徹底して厭い退けなさい。それは滅ぼし尽くすべきものである。本日は恐れを乗り越えてイエス様の教えを実行する勇気を持とうという話です。恐れを乗り越えてイエス様の教えを実行する勇気を持とうという話です。現代の私たちの夢といったら、多くの現代人の夢といったらどういうものがあるでしょうか。ほとんどの現代人は資本主義経済の中に半ば あたかも縛られるようにして生きておりますので、心の底では自由で快適、何者にも縛られない楽園のような生活を求めているかもしれません。もしくは収入の少ない仕事から抜け出して、日常のトラブルをある程度解決できるような富裕層に密かに憧れているかもしれません。ずいぶん昔の話にはなりますけれども、1970年代に泳げたいやきくんという歌が流行りました。毎日毎日、僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうという歌でした。また他の歌では、愛の国ガンダーラに行けば何でも夢は叶う、どこにあるか教えてほしい、そんな歌が流行っていました。おとぎの国に行ってあらゆるしがらみから自由になれれば幸せになれるだろう、そういうふうに当時の人たちは考えて、遠く見知らぬ世界を待ち望んでいました。 それに対してキリスト教はおとぎの国を探しても無駄ですよというふうに教えています。キリスト教は関係づくりを軸とした宗教です。宇宙の外側に天地万物を作られた神がいらっしゃると聖書は記しています。その天地創造の神は現代に至るまで雨を降らせて太陽を昇らせ、良い人であっても悪い人に対しても作物食料を神様が日々準備してくださっています。世界78億人の一人一人に関して髪の毛を一本残らず数えてくださっています。天地創造の神は大方の誤解をよそに、人と仲良くなりたい、親密になりたいと心から願っていらっしゃいます。繰り返しますけれども、私たちがおとぎの国ユートピアを望んだとしても、その夢は叶いません。しかし宇宙の外側にいらっしゃる神様と関係を作ろう、回復させようと神様に立ち返るとき、作り主に目を向けるときに、初めて自分は尊い存在なんだと感じられるようになります。作り主に立ち返ると、私たちは心を癒されて、自分の中から神様の命があふれてくるのを感じるようになります。本日は旧約聖書の中にある申命記を学んでいます。今では考えられないようなことではありますけれども、約束の地カナンに入っていくイスラエルの民に、神様は7つの民族を滅ぼし尽くせと命令されています。イエス様が地上に来られる1400年も前の話です。どうして先住民を皆殺しにしなければならないのか、深い事情がありました。イスラエルの民は天地創造の神様を礼拝するように特別に選ばれた人たちでした。ところが約束の土地に住んでいた先住民、ヘト人、ギルガシュ人などと7つの民族は、木や石で作った神々、力のない神々を拝む民族でした。神様はイスラエルの人たちがこの約束の土地に入って、自分ではなくて、ご自身ではなくて他の神々を拝み始めて汚されてしまうということを極端に嫌がられました。神様が導かれたこの約束の土地には、偶像を拝む先住民が混ざってはいけない。この土地では神様とイスラエルの民が親子水入らず、恋人同士のような親密な関係を築く、そういう特別な場所として選ばれていたからです。それに加えてイスラエルの民族は特別な使命を背負っていました。自分たちの中から全人類を救うために現れるメシアを生み出さなければならない、そういう使命を持っていました。実際にそれが起こるのが数百年後の話ですけれども、天地創造の神様に対しての信仰を千年単位で神様に対する信仰を守り続ける、それは並大抵のことではありませんでした。何としてでも異民族の偶像崇拝、異教から守られて信仰の純潔を保ってほしい、そういう中に、そういう背景の中でイスラエルの民がこの約束の土地に入ろうとしていました。 神様は申命記の7章16節で次のように命令を下されました。あなたの神主があなたに渡される諸国の民をことごとく滅ぼし、彼らに憐れみをかけてはならない。続く17節18節ではこのようです。あなたがこれらの国々の民はこちらよりも多い、どうして彼らを追い払うことができようと考えるときにも、彼らを恐れることなく、あなたの神主がファラオおよびエジプトの全土になさったことを思い起こしなさい。神様は七つの民族を滅ぼし尽くせとおっしゃいましたけれども、その七つの民族はひ弱な人たちではありませんでした。自分たちよりも数が多い、決して弱くはない、筋肉ムキムキの人たちもいる、そういう中に入っていって、自分たちと比べたら軍事力としては彼らの方が何枚も上手である、そういうチャレンジを神様が、そういう民を滅ぼせというチャレンジを神様がくださったのです。もし勝てるとすれば、神様が助けてくださったからだというのが誰にでも分かるような手強い相手でした。ですから神様はおっしゃいました。恐れるな。20節以降にその理由があります。あなたの神主はまた彼らに恐怖を送り、生き残って隠れている者も滅ぼし尽くされる。21節、彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神は、神主はあなたのただ中におられ、大いなる恐るべき神だからである。武力で戦っているように戦うものだと見えますけれども、実際にはイスラエルと七つの民族との戦いというのは、神が戦われて、神が相手の民に恐怖を送り込まれるから勝てるのだということがここで種明かしされています。23節にはさらに、はっきりと書かれています。あなたの神主は彼らをあなたに渡して大混乱に陥れ、ついには滅亡に至らせる。自分たちが振りかざした剣によって勝てるというよりは、神がその七つの民族をイスラエルの人たちに渡して、彼らの間に大混乱を起こされるから、ついには滅亡してしまうのだというふうに神様はおっしゃいました。これはイスラエルの人たちにとっては大きなチャレンジでした。もともと40年前のイスラエル民族はエジプトでレンガを焼いていた奴隷に過ぎませんでした。奴隷というのはいつも踏みにじられていますので、自信がありません。ですから彼らが最初に神様から登っていって討ち取れと、カデシュ・バルネアというところで命令を受けた時には、一様に彼らは尻込みしてその命令に従うことはできませんでした。偵察隊12名のうちの10名が悪い情報を流したので、数百万人の人たちが夜通し泣き言を言って神様に反逆をしてしまいました。ところが荒れ野で40年間神様の御声に耳を傾け、その導きに従うという訓練を受けた後、今や彼らは神の戦士として戦うことができる力を、霊的な力を身につけていました。ですから彼らはこれに応えるわけです。神様は恐れるな、現代の私たちに向かってもおっしゃっています。神様はどこどこの国に対して戦争をして皆殺しにせよというふうに命じられることはもうありません。しかし私たち信じる者、 キリスト教の教会というのは常に見えない闇の力との戦いにさらされています。ですから恐れるなと神様は言われるのです。悪い霊との戦いにあって神様は必ず教会を助けてくださるから、一歩踏み出せば勝てるから恐れるなというふうにおっしゃっています。でどんな戦いがあるのか、例えばエフェソ信徒への手紙6章後半を見ると、神の武具を身につけなさいということで、そのことが書かれています。宇宙の外側には神様がいらっしゃるんですけれども、私たちの住んでいるところには闇の力が強く働いています。武具を身につけて御言葉の剣を握って、それで勝てと神様は私たちに教えてくださっています。そうは言いながらも神様は常に私たちの側に立って、その悪い霊との戦いに勝たせてくださると頭では分かっていながらも、実際私たちはいろんなことで恐怖を味わいながら毎日を過ごしています。例えばですけれども、やりたくない、学生であればやりたくない宿題があります。社会人であればやりたくない仕事があります。また誰でも関わりたくない人、近所で見かけるのに挨拶もできない相手、そういう方がいたりします。そういうものに、そういう方々に真面目に向き合うという時に恐怖を覚えることがあります。信仰生活について目を向ければ、例えばルカの十章に良きサマリア人の例えがありますけれども、あなたも行って同じことをしなさいとイエス様に言われたら、ちょっと恐怖を味わってしまいます。追い剥ぎに襲われて半殺しにあった人の解放をする、慣れてないからです。また見知らぬ人にイエス様の福音を伝えなさいとイエス様に言われたら、それも恐怖を覚えるものです。全く知らない人に突然伝道するというのに慣れていないからです。また献金をするということにあまり興味のない方々にとっては、10分の1の献金を捧げなさい、収入の10分の1捧げなさいと言われたら、またそれも恐怖になります。私たちが毎日穏やかな生活を送れているとすれば、うがった見方をするのであれば、それは恐怖を乗り越えるようなチャレンジをあまりしてないという意味であるかもしれません。恐れるなと言われてもあまりピンとこないかもしれません。しかし神様は私たち信じるものを愛するがゆえにチャレンジを求めてこられます。私自身が20代後半の時に自分が洗礼を受けた母教会に夏休みに来ました。年末年始だったかもしれません。すると引退した牧師が、人は毎日ご飯を食べるように、私たちクリスチャンは毎日聖書の御言葉を読まなければならないというふうに教えてくださいました。当時毎日聖書を読む習慣がなかったので、ちょっと恐怖というかびっくりしました。学生の時に毎週出席していた教会で牧師がマラキ書3章についての説教をされました。収入の10分の1を献金しなさいという説教でした。恐怖でした。どうしてそんなにたくさん献金しなくちゃならないのというふうに思いました。しかし30歳を過ぎて人生の危機を深く味わった後に、苦しい紛れに10分の1というのを献金をやってみたら、意外や意外、それまでとは違った次元の違う祝福を味わえるようになりました。子供の頃から教会学校に通って人を許しなさいと教えられました。 なかなかできるものではありませんけれども、感情が伴わなくてもいざやってみると、自分が相手を憎む気持ちから解放されて自由になるのを感じました。イエス様の教えっていうのは本当に正しいことなんだな、神様の祝福がますます増えていくんだな、そういうふうに確認することができました。実はイエス様の教えを実行しなくてもいいんだよと誘惑してくるのは闇の力、悪霊の仕業でした。私たち現代人はたい焼き屋さんのおじさんと喧嘩して海に飛び込めば自由になると感じてしまうことがあります。何でも夢を叶えてくれるようなおとぎの国やユートピアにたどり着けば楽しいだろうなとなんとなく思ってしまいます。しかし実はどちらもデタラメだということが聖書を読むと分かります。私たち人間と仲良くなりたい、親密になりたいと願っておられる神様が宇宙の外側にいらっしゃいます。その方と関係を回復する一番の近道は、私たちと神様の間に立ってくださるイエス様の教えに従うということです。イエス様に従って神様と心を通じ合わせることができると、私たちは心を癒されて、渇きが満たされて、神様の命にあふれてきて元気になる、自由になってきます。本当の自由というのは人に縛られないという自由ではなくて、自分の中にある罪を神様の力で乗り越えてしまって罪から自由になるというのが本当の自由だというのがイエス様の教えに従うと分かるようになります。ところがイエス様の教えというのは多くは面倒くさいというか、やると損をすることがたくさん出てきます。それに従うことは最初は恐怖を伴います。やったことのない隣人への愛という実践があります。やったことのない地域の方々への伝道、知らない人たちへの福音の伝達、また日々の祈り、黙想、聖書通読、10分の1献金などがあります。初めて取り込むときには恐怖が伴います。しかし尻込みしないで、本当はやりたくないんだけどという中でも一歩踏み出すときに神様が助けてくださいます。私たちは闇の力との戦いにイエス様の約束を信じて踏み出すときに勝利するものです。恐怖を乗り越えた先に祝福が待っています。出エジプトの民はカデシュバルネアというところで先住民にの土地に登っていけ、約束の土地に登っていけと言われて尻込みして大失敗しました。恐れてしまい神様に歯向かったので、その後40年間の荒れ野での生活をする羽目になり、その時成人していた男たちは全員約束の土地に入る前に死んでしまうことになりました。私たちにも日々イエス様の約束を信じて進むのか、それとも恐れに打ちのめされて尻込みしてしまうのか、そういう選択が与えられています。しかしその恐怖を乗り越えて一歩進むときに神様の祝福が私たちを待っています。恐れるな、その一言を神様の約束を信頼して一歩踏み出すものを神様は本当に喜んでくださいます。 祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。恐れるな、一歩踏み出しなさい、大きく晴れとあなたは私たちに語りかけています。やったことのない信仰の実践をするというのは初めは大変なことです。しかし騙されたと思ってでも取り組んでみると、どんなにあなたが恵み深い方かを実感することができます。神様、どうぞ私たちの心をあなたがお守りくださり、恐怖を乗り越えさせ、あなたの教えに従えるものに成長させてください。私たちが自分の心の内にある恐怖を乗り越えるときに、あなたは私たちを祝福してくださり、私たちだけでなく私たちの周りにいる多くの方々をもあなたの祝福で満たしてくださいます。どうかそのような御国の建設者として私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。